お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヤコブの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヤコブの手紙1章25節から27節と2章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヤコブの手紙1章の学びをしていますが、25節。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。見つめてとは、注意深く、洞察力を持って見るという意味があります。完全な律法、すなわち自由の律法とは、モーセの律法ではありません。恵みの定めのことです。ヤコブはここで、パウロと同じような意味で律法について話しているのではありません。パウロが律法について話すときには、彼はモーセの律法のことを話しています。しかしヤコブが律法の話をするときには、それは信仰の律法のことです。旧約聖書の中の律法には愛があり、新約聖書の中の愛には律法があります。主イエスはヨハネ8章の36節で次のように述べています。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。ところが主は次のようにも言われています。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そしてパウロは次のように述べています。ガラテヤ人への手紙6章の2節。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。パウロが言っている律法とは何の律法でしょうか。それはキリストの愛の律法です。ヨハネは最初の書簡の中で、第一ヨハネ5章の3節にあるように、神を愛するとは、神の命令を守ることですと言っています。高速道路を運転しているとき、高速道路は車の往来でいっぱいですが、そこには同時に法律もいっぱいあることがわかります。もし高速道路を運転していく自由が欲しいのなら、法律を守る方が賢明です。キリストのうちにある自由があります。この自由は唯一本当の自由です。でももしあなたがキリストのうちにあるなら、あなたがキリストに従うことは確かです。そして主の戒めは従うのに困難ではありません。主の戒めは厳しくはありません。なぜなら、そこには聖霊の助けが伴うからです。しかしあなたが神様の子供であるからといって、あなたの自由は十戒を破って良いという権利を与えるものではありません。これらの律法は弱い人々のため、生まれたままの人たちのためです。法律は法律を破る者たちのためです。法律は法律を破る人たちのために罰を規定して何をすべきか、どこに行くべきか、どのようにやるべきかを示します。正直な市民には法律は必要ありません。私たちは自分たちが住んでいる町の法律を半分も知りませんが、悪徳弁護士は知っています。なぜなら彼らは、その法律を破るための抜け道を探しているからです。今日神様はご自分の子供たちをもっと高いレベルへと召しておられます。 神様の子供は霊的な自発性、高く、そして堂々とした動機、神様のインスピレーションを持っています。信者には人殺しをしたいという熱望はありません。彼は法律よりも高いところで生きているからです。信者は今、救い主の愛に動機づけられ、主に従いたいと熱望しています。私たちが御言葉を学べば学ぶほど、私たちはもっと多くのことを習い、愛し、そして生きることになります。喜びは魂を満たし、そして私たちの中から溢れ出て行きます。私たちは鞭で叩かれ、腰掛けに鎖で縛り付けられて、自分のやりたくないことをやらされている奴隷ではないのです。あなたは自分の町や地域の法律を全部知っている必要はないかもしれません。でも神様のために生きるべきであるのなら、あなたは確かに神様の御言葉を知る必要があります。神様の御言葉を本当に理解しなければ、あなたは主の御心を理解することはありません。今日神様の御言葉を知らない人たちが多すぎます。一般的に何かについて無知であることは恥ずかしいことではありませんが、もしあなたが神様の子供であるなら、神様の御言葉に対する無知のままとどまることは恥辱です。ヤコブの手紙1章の26節。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴輪をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。宗教的とか宗教という言葉は実際に聖書の言葉ではありません。というのは、そのような言葉は新約聖書の中には6回くらいしか出てこないからです。ヤコブは他のどの新約聖書の著者たちよりもこの言葉を使っています。宗教という言葉は、後ろにくくりつけるという意味のラテン語から来ています。ヘロドトスはこの言葉を使いましたが、ギリシャ語では普通に使われる言葉ではありませんでした。ヘロドトスはエジプトの祭司の宗教について語ったのです。この言葉は儀式、形式、あるいは式典を執り行うことと関係があります。今日多くの宗教があり、彼らには誠実で熱心な信奉者たちがいることを示すことができます。でも外側の儀式の形が一致しているからということだけで、ある宗教をキリスト教的であると呼ぶことはできません。キリスト教は宗教ではありません。キリスト教は人物です。そしてその人物はイエス・キリストです。ですから聖書の述べている救いとは、主を自分のものとしているか、あるいはしていないかのどちらかです。ヤコブはここで、それがどんな宗教であっても、もし宗教的な人が自分の語ることを抑制していないのなら、彼の宗教は虚しいものだと言っているのです。クリスチャンと自称しているあなたの舌はどうでしょうか。神様の子供について、そしてこの舌に靴輪をかけるということについて、ヤコブは3章で多くのことを語ります。ゴシップはいつでも教会の中で様々な問題を引き起こします。ヤコブの手紙1章の27節。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。清くという言葉は肯定的な面であり、汚れのないという言葉は否定的な面です。もしあなたが正しい種類の宗教を持つべきであるのなら、この両方が必要です。そして真のキリスト教は、確かにこれらを生み出すことができなければなりません。また、孤児やヤモメたちが困っているときに世話をし、というのが肯定的な面です。神様の子供は、この世の悲しみや、この世の人々の問題に個人的に関わっているべきです。この点で政治家たちはとても利口です。彼らは出て行って人々に会い、 握手をします。彼らは個人的な接触をするのです。それと同じようにクリスチャンも人々がいるところに出て行かなくてはなりません。私たちが礼拝堂の中だけの宗教を持ちながら、公の場の宗教を持っていないということにとても大きな危険があります。私たちは公の場の宗教も同時に持つ必要があるのです。私たちは優しさと親切心と援助を持って個人的な方法でこの世と接触しなければならないのです。またここにはこの世から自分を清く守ることですと書かれています。これは否定的な面です。この世と接触を持つことは私たちがこの世のことに巻き込まれなければならないことを意味しているのではありません。信者として私たちはこの世の中にありますが、この世のものではないのです。今日至るところに個人的な出会いと触れ合いを求めている人たちが大勢います。あなたはそのような人々に優しく、愛と、考慮と、親切に満ちたクリスチャンとしての接触をすることができます。でもこの世から自分を清く守ることを忘れないようにしなければなりません。私たちはあまりにもこの世のことに巻き込まれてしまって危険になる可能性があるからです。さて、ヤコブの手紙2章の学びに入りますが、この章の最初の13節までは、ヤコブは私たちが社会の違う層の人たちをどのように待遇すべきかを扱います。どうでしょうか、あなたはクリスチャンとして金持ちである人たちをどのように扱っておられるでしょうか。また貧しい人たちはどのように待遇なさるでしょうか。また今日、私たちが毎日出会う一般的な人はどうでしょうか。この箇所は神様の貧困に対する戦いと富に対する神様の戦いをも取り扱っているのです。これは貧困と富に対する神様の戦いなんです。貧困に対する神様の戦いは私たちの政府のそれとはちょっと違います。どちらの政党が政権についているかに関わりなく、国の政府もこの問題を扱って成功を収めた試しはありません。貧困も富も呪いとなり得ます。人類の種族に課された呪いの一部は貧困と富です。箴言の著者は30章の8節で、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってくださいと述べています。福音を述べ伝えるのが最も難しいのは、最も貧窮した人たちと、最も裕福な人たちです。この両方の階層に神様の御言葉を述べ伝えるのは、ほとんど不可能に思われます。現実の問題は、実際世界中の富のバランスが取れていないことです。今日の問題は、政党間のものでもなく、人種間の問題でさえありません。世界の問題は富の不均衡です。例えば世界中に溢れている内戦や難民の問題、そして飢饉のために何百万人という人が苦しみ、そして命を落としています。ある国にはひどい飢饉と餓死が起こっています。それとは対照的に裕福な人たちが手にしている贅沢と有り余るほどのものと比較してみてください。神様はこの書簡の中でこの問題を追いかけておられます。神様は貧しい者の側に立たれます。結局のところ主イエスがこの世に来られた時、主は金持ちのお坊ちゃんではありませんでした。主は銀のスプーンを口にくわえて生まれて来られたのではありませんでした。主は貧困の中にお生まれになりました。主は牛の糞やおしっこの匂いのする曲がりした馬屋でお生まれになったのです。主は群衆に食べさせるために少年のパンと魚を借りなければなりませんでした。そして主は借り物の船の上から語られました。 そして主はご自分のことを次のように言われました。マタイ8章の20節。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。主は真理を説明するためにある人の持っているお金を借り、それを使って説明しなければなりませんでした。また主はエルサレムに入って行かれるためにロバを借りられました。また杉越を祝うために主は部屋を借りられました。主は借りた十字架で死なれました。あの十字架は主のものではなくバラバのものだったのです。人々は主を借り物の墓に入れました。その墓はアリマタヤのヨセフのものでした。マギー博士は学生時代の経験を次のように述べています。私が大学にいたとき、貧しさの祝福について話をしに、ある説教者が来ました。その時私は本当に貧しい若者でした。私は借金をして学校に通い、フルタイムで仕事をしていました。その人物は毎朝チャペルで話をしましたが、彼の年収はかなりの額に上ると聞かされました。その額はその当時、説教者にしてはかなりの金額でした。お分かりのように、彼が言ったことは、ただ私の脳裏を通り抜け、何の効果もありませんでした。彼のメッセージは私に何も訴えませんでした。貧しさの中には祝福はありません。貧困は呪いです。キリストが担われた呪いの一部は貧困でした。またヤコブがこの書簡の中で示すように、富も呪いになり得ます。パウロは言いました。第一テモテ6章の10節。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。パウロとヤコブは確かにここで同意しています。私たちは間違ったものにお金を費やす可能性があります。また間違った企業に投資をし、間違った銀行にお金を預金することもあり得ます。しかし主イエスは、私たちがどこに投資をしたらいいかを次のように述べています。マタイ6章の19節。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。すべての銀行は私たちに、どこそこにお金を入れなさいと命じますが、神様は実際、私が銀行を持っている。そして私はあなたのためにそこに投資しているのだよと言っておられるのです。五章で見るように、ヤコブは金持ちに対して厳しいことを述べています。詩編30章の8節は、一人一人のクリスチャンの経済に対する哲学でなければなりません。そこにはこのように書かれています。貧しさも富も私に与えず、ただ、私に定められた分の食物で私を養ってください。貧困という問題に対する神様の解決は何でしょうか。それは、極貧のもの、怠け者、怠惰なもの、何もしないもの、野良暮らしているもの、武将者、ぐずぐずしているものの世話をするために、金持ちから取り上げることではありません。その一方、神様は、貧しい人たちを慈善事業に託して、彼らの尊厳と自尊心と誠実さと対面を破壊するようなこともなさいません。第一に神様の戦いは、頭にも腹にも向けられることはなく、心に向けられます。つまり、階級に対する戦いです。ヤコブはお金によってもたらされてきた、信者の間での差別と分裂について話しているのです。ヤコブの手紙2章の1節。私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主、イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけません。ヤコブは肉によれば主の異父兄弟ですが、ここで、私たちの主イエス・キリストとフルネームを使っていることに注目してください。そしてヤコブは主を 栄光の主と呼んでいます。彼はここでキリストが神であられることを強く断言しています。キリストの神性を確定するのに、主と一緒の家庭で育てられた主イエスの弟ほどふさわしい立場にあった人物は他に誰もいないと思います。キリストの神性を語るのに、ニューヨーク市のカビ臭い図書館の周り椅子に座って、自分自身の時代の現実からさえも切り離されている一部の神学者よりも、ヤコブの方がより良い立場にあると思います。そのような神学者は本当に一世紀の現実とイエス様が育てられた家庭から遠く離れているのです。ですからヤコブが述べているように、この方こそ私たちの栄光の主イエス・キリストなのです。ヤコブがここで私たちに言っているのは、キリストにある信仰を告白しておきながら、同時に霊的な気取り屋にならないようにということです。教会の中にある小さな派閥に加わってはいけません。その人たちの教団がどこであっても、すべての信者はキリストの体の中で兄弟なのです。信者の交わりがあります。友情が彼らの上の旗印でなければなりません。ヤコブは低い人、奴隷、自由人、ユダヤ人と異邦人、そしてギリシャ人、男性と女性に語りかけているのです。キリストの体の内にあるとき、彼らはすべて一つなのです。信者の集まりのうちには兄弟関係があり、主イエス・キリストが共通項なのです。友情と交わりが信者の間での法定通貨です。ヤコブは人をエコひいきしてはいけませんとも言っています。もしあなたが主イエス・キリストのものであり、もう一人の人物が主イエス・キリストのものであるのなら、その人はあなたの兄弟です。さらにもし罪人があなたの集まりの中に入ってきたら、その人もキリストがその人のために死なれた一人の人間であることを思い出すべきです。あなたが十字架の下に立っているように、彼も十字架の下に立っているのです。旧約聖書はイスラエルに人をその人の富や、あるいは貧しさで考慮してはならないと教えています。モーセの体制の中で神様は次のように忠告されています。レビ記19章の15節。不正な裁判をしてはならない。弱い者におもねり、また強い者にへつらってはならない。あなたの隣人を正しく裁かなければならない。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、知っているだけでは十分ではないというテーマで、ヤコブの手紙1章25節から27節と2章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。